表紙には被爆限度の嘘、メディアの嘘、まあ、原子力の嘘と、まあ、こういうふうに書きましたけど、嘘という言葉は嫌ですね。語感も嫌だし、なんか言ってはいけないことのように思いますね。しかし世界で日本はですね、江戸時代の末期まで、というか明治の終わりまでって言ってもいいですかね、嘘はほとんどなかったんですよ。これはですね、当時の小説なんかを読むと本当によくわかるのは、みんなが人の言うことをそのまま信じてちゃんとうまくいってたんですね。っていうのは、人が言うときに嘘をついちゃいけないという意識が強かったんですね。これは今でも世界の他の民族に比べれば圧倒的に日本人は嘘が少ないんですけども、それでも本当に平気で嘘をつくっていうところまで行ってないんですよ。まあヨーロッパなんかどっちかって平気で嘘をつくんですね。だけど日本人は平気では嘘をつかない、嘘を隠すっていう段階ですね。まあだからまず嘘をつかないっていう段階があって、その次に嘘は悪いことだと思ってるので隠すということですね。それから3番目が嘘を割合平気で言うっていう、まあ、その3段階があるわけですね。アメリカなんかで道を聞いて、ああそれはこう言ってこう言ってこう言ってと教えてもらうので、教えてくれるので、その通り行くと全く違うと。でしばらく生活してるとアメリカ人ってはそういうの嘘を言うの平気なんですね。要するに物事が進めばいい、嘘は構わないっていうのがアメリカ人の考え方ですね。ヨーロッパもややそういうところあるんですね。日本人はそうじゃないんですよ。知らなかったら、いやちょっとその場所は知りませんので他の人に聞いてくださいっていうのが日本人なんですね。それ随分違うんです。だけど原発については嘘が山ほどあるわけですよ。だからもう日本文化ではないんですよね。まあそれをちょっと具体的に列挙しますと、まず被爆限度の嘘ですね。これはまあものすごくはっきりしてましたね。被爆は1年1ミリシーベルトって決まってるんですよ。で事故の時には少し増やしてもいいという議論はありました。それから安全委員会でも一時被爆の時は1年5ミリシーベルトまではっていう規則を決めようとして、これはもうちょっと文章にもなってるんですが、多分公式には認められない段階で終わってる。つまりそれはどうしてかっていうと、まあ事故の時には1年5ミリシーベルトぐらい被爆するけど、そんなこと言ったら原子力反対運動に火をつけるので言わないとこうって、まあそういう嘘ですね。で実際には20ミリシーベルトまでいいとかね、それからひどい人は100ミリシーベルトだ。私は週刊新潮にですね、別の新しい記事を出してほしいと思うんですが、週刊新潮は事故のある程度経った時に2、3ヶ月かな、経った時に半年ぐらいかもしれませんが、1年1ミリシーベルト男武田邦彦っていう 4ページ、発行部数の多い週刊新潮で4ページも割いてですね、1年1ミリシーベルトっていう嘘を武田が言ってるっていう記事を書いたんですよ。あのためにかなりの人が余計な被爆をしたでしょうね。なんでそういう記事を、そういう嘘を書いたのか、1年1ミリシーベルトしかないんですからね。我々が世界のどっからでも水でも何でも輸入して、牛肉でも輸入して食べてるのは1年1ミリシーベルトの限度を超えない食料品だからなんですね。これは食料品ばかりじゃなくて、自動車であれ、機械であれ、全部そういう規制になってるわけですね。事故の時はどのくらいっていうのはまだ定まってないんですが、普通の時は1年1ミリシーベルトなんですよ。ですから、ああいうそういう事故の時にいくらって決まってない時に、まずは1年1ミリシーベルトっていうのからスタートしないとですね、よく安全安心って言いますけども、安心というのはですね、安全の基準がちゃんと守られてる時に安心が来るっていうんであって、最近政治家の言う安全安心って聞いてますとね、安全にならないので騙して安心にするっていう、そういうのに使われてますね。週刊新潮にお願いしたいのは、まあその時何かの加減で間違ったんでしょうから、1年1ミリシーベルト男武田邦彦っていうのは不適切であったという記事をですね、やはり4ページぐらいで書いてもらった方が、 日本のためになりますね。これからの原子力発電所が安全になるということが大切です。週刊新潮は何のために、週刊誌を発行しているかって言ったら、その日本の発展のために発行しているわけですから、積極にやってほしいですね。それから NHK もそうですね。私これは何回か警告してるんですけど、本とかそういうので警告してるんですが、 NHK はですね、午後の6時4時か4時半のニュースの時にはですね、1号機が爆発しまして、それで発電所境界 の、 放射線量が非常に上がった時に、確か僕はその放送を持ってますのでいつでも出せるんですけど、確か4万倍とか規制の何万倍つってですね、この時には1年1ミリシーベルトが限度なのでと言ってるんですよ。それから1時間半か2時間後の6時のニュースの時にはですね、それ一切言わなくなったんですね。その間に政治的な判断があったというか、政治ってのは嘘をつくのを政治って最近言うんですけどね、政治的判断って言ったら嘘をつくってことなんですけど、別に政治的判断嘘をつかなくていいんですよ。政治的判断ってのは本当のことを言ってどうするっていうのを言うのが政治的判断であって、この頃は政治的判断で嘘をつくっていうね、この前のなんか流行病のなんかもそうですね、まあ、嘘をついておりました。だから被爆限度についていくらでも嘘をついて、もう嘘をつきすぎたので、今の現在の日本の被爆限度っていうのがいくらになってるか分かんないんですよ。これは安全限度じゃありません、除妊限度ですけどね、この前お話ししました。だからこれをはっきりしないと、今動いてる原子力発電所が安全ですったって、被爆限度が1年1ミリシーベルト否定しましたんでね、福島の時に。それを復活したらまたいろいろもうものすごく保証問題が出てくるでしょうし、ニッチもサッチも言ってないわけですね。それからメディアの嘘っていうので一番大きいのは、主力全国紙、それからマスコミのですね、記者がですね、事故が起こって1週間か2週間後に全員福島から引き上げて、3ヶ月後か4ヶ月後に福島に戻ると、つまり福島の被爆が危険であると言われたので、メディアは慎重を期して、自分たちの社員をですね福島から引き上げた一方、その一方ですね、新聞とかテレビでは福島に住んでても大丈夫ですよって放送したっていう、これはまあ一番巨大ですね、もちろん。それからまあ先ほど言いましたように NHK がその日の途中までは1年1ミリシーベルトつったのを1時間半か2時間後に変えたと。それからその当時私は東大の教授を随分批判してたんですね。東大の教授ともあろうものがテレビに出ていろいろな嘘を言ってると、不適切だと、多重防御にしても固有安全性にしてもですね、被爆限度にしても。そしたら東京大学の先生方20人ぐらいかな、原子力に関係する先生方が声明出しましたね。我々はテレビにも出ません。そこではっきりと嘘をついたからとは書いてないんですけど、やっぱり東大の先生ぐらい の訓練を受けてない、あんまり信念のない、まあ学問だけができて順調の人もいますけどね、やっぱりあれだけ僕が見ててみんな僕の後輩でしたから、なんだこれどういうことかと、全然科学者としての倫理観もないなと思って、いやNHK がどんなに嘘つく、それから政府がどんな嘘をつくってことはあるんですよ。それはあるんですね、世の中ですから。だけどどんなに社会が嘘ついても科学者は嘘ついちゃいけないんですよ。それから、まあ、原子力の嘘っていうのを 3番目に書きました。これは実は原子力にそういう風土があったんですね。まあ、日本社会が嘘をついてそれを隠すという文化になってきたので、それにつられて原子力も嘘をつくようになりました。私が原子力の所長をやってる時はもういくらでも嘘がありました。じゃあ僕のとこじゃなくて見てますとね、原子力の情報が入ってくるんですけど、ああここでまた嘘ついてんな、ここでまた嘘ついてんな。ほとんどはですね、実施者、つまり責任者ですね、責任者に覚悟がないんですよ。やっぱ原子力くらいのでかいことをやりますとね、やっぱり普段から俺の人生はもう戦艦大和の艦長ってあの頃言ってたんですけど、戦艦大和の艦長のような覚悟のある状態じゃないとですね、やっぱり普通の人がなかなか 昔で言えば何かあれば俺腹切るよというぐらいの覚悟がないとですね、原子力の仕事ってできないんですよね。ですからこの嘘っていうのは、原子力の嘘っていうのは、現在の日本人の指導者の覚悟がですね足りないということなんです。いずれにしても理由とかいろいろあるんですが、被爆限度は嘘はつくわ、もちろん爆発の理由原因も嘘をつく、被爆限度も嘘をつく、メディアは自分の行動に嘘をつく、それから放送内容に嘘をつくで全員で嘘をつくと、原子力学会もやや嘘をつくと、あなた方は何を目的に仕事してるんですかって言いたくなっちゃうですね。私は原子力の技術的な不十分のは直して進歩させて、やがて原子力も使えるようになった方がいいと思ってるんですよ。その意味で僕は反原発じゃ全然ないんですよ。いや、そういうの反原発って言うんですかね。別に原子力に反対してんじゃなくて、その安全な原子力じゃなくちゃいけないと、それ当たり前じゃないかと思うんですけどね。新幹線は非常にいいと、だけど新幹線がひっくり返るようじゃダメだと、それを反新幹線って言うんですかね。僕はそんなことないと思うんですよ。どんな技術でも未熟な時には控える、その未熟であるかどうかが分かるのは専門家だから。専門家は技術が未熟であれば勇気を持って、今はまだ技術が未熟で危険だから控えた方がいい、使用を控えた方がいいって言ったら、それは反技術になるんですかね。まあそんなことは私はないと思いますね。